では今日のテーマ、勉強会のテーマの、テーマ一応インプットアウトプット理論っていう形にさせてもらいました。でこれが、メルマガの2通目ぐらいでインプットの話をしたときにもうちょっと詳しく聞きたいみたいな話があったのでそこをちょっと掘り下げる形で、資料を作ってきましたのでそれをちょっと解説していくのでまあその都度分からなかったら聞いていただければお答えしながら進めていきますのでよろしくお願いします。はい、まずインプットとアウトプットの、僕なりの定義っていうのがあってでそこをまずいきたいんですけどまずインプットの方は、広い意味で人生を良くする学びを得ることっていうふうに定義をしてて、自分の成長のためのものだっていう自己成長って書いてるんですけどそういう意味合いを僕の中では定義してます。でそれに対するアウトプットが、その学んだことを周りの人に伝える、これが他者貢献につながるの でここのインプットアウトプットを、繰り返すことによって今まではちょっとステージの話とかしてきてると思うんですけどで、ステージが高い人は思考の抽象度が高いよっていう話をしてきてると思うんですけどだからその抽象度を上げるという意味合いでこのインプットアウトプットっていうことがすごく重要になってくるんですよね。これを繰り返すことによって、抽象度思考の抽象度が上がってでもステージも上がっていくよっていうその辺のつながりがある部分になります。で、その下の一番のところなんですけどまずですね抽象度と情報量の関係っていうふうに書いててでちょっと図にして解説をしていきたいんですけれども抽象度って今までメルマガとかでも何回か解説してきてるのでなんとなく意味合い的なことは分かってきてるとは思うんですけど抽象度を上げると抽象的になってで下げると、実際具体的になっていくっていうその上げ下げの部分ですね。そこの抽象度の話とあとはその、今回ですねこの動物っていう概念を、例にちょっと解説をしていきたいなと思うんですけどこの動物の概念で考えた時に、抽象度っていう意味合いでその情報をこう下ろしていくっていうところをやっていくと、分かりやすいところで動物の中には、猫とか犬とか猿とかパンダとか、いろいろいると思うんですけどでそこからまた猫の中にはいろんな種類がいてで、アビシニアンであるとかシャム猫であるとか、アメショウであるとかソマリであるとかだからいろんな種類がいますよね。だからそこに降りていってでそこからさらにその抽象度を下ろして具体的にしていくと例えばうちの飼い猫のうなぎちゃんっていうのがソマリっていう種類の猫なんですよ。そこから、具体的にするとうなぎちゃんにつながるというこういうなんか抽象度の上げ下げの部分があるんですけどでこの上からこう下に下ろしていった時に次はその情報量っていう意味合いで見るとどうなるかっていうところを考えるとまず上から見るとまず動物っていう概念があってそこから動物の中の猫で動物の中の猫の中のソマリで動物の中の猫の中のソマリの中のうちの飼い猫うなぎちゃんって書いてるんですけどだから情報量としては抽象度がこう下がっていくにつれて増えていくんですよねその情報の量として見た時にはで
動物っていう情報って多くないですか、
はい、 どういう意味？
情報量のここ少ないってなってますけど、
はい、
うなぎちゃんっていう情報っていうのは、
はい、
一匹じゃないですか。
はい、
世界で一匹のうなぎちゃん。
一匹、ああ、そういう意味ですか。
動物っていう情報はすごい、あらゆる動物っていう意味では、
あの
うなぎちゃんの情報としてっていうことですかね、これ。
そうですね、ここ あの下のところに書いているんですけど、あのうなぎちゃんとして見たときには、このうなぎちゃんは動物の中の猫の中のソマリの中のうなぎちゃんっていうところで、情報の量としてはこの増えてるじゃないですか。
はいはいはい、
だからそういう意味合いの情報量なんですけど、ちょっとあの分かりにくいところもあるんですけど、
はい、
うん、だからその抽象度が上がっていくと、まあ、情報が削ぎ落とされて、まあ、情報量が少なくなる。だからもう動物っていう概念であれば、もうこの言葉一つだけで、もうその下の概念も包括した形で情報が保持できるっていうことですね。なんて言うんでしょう、なんか動物って何ですかって言ったら説明できなくないですか。
はい、
うん、でぼやっとしてますよね。そういうぼんやりした概念なんだけども、僕らってこの動物って聞くだけで、猫とか犬とか猿とかパンダとかが動物だって分かるじゃないですか。うん、
はい、
それは、うん、その動物っていうこの 2文字の中に全てが含まれてるんですね。抽象度がぐっと上がって、まあ、ぼんやりしてるんだけども、この2文字だけでこんだけの情報量を保持できてるんですよね。まあ、そういう意味で、あの情報量としては少ないんだけども、それ配下のその概念まで全てパッと思い浮かぶじゃないですか。
はい、
うん、そういう意味合いの話なんですね。
確かにこの猫の種類なんてわからないですよね。シャム猫ぐらいしか知らない。
あ、そうですよね。
そういうことです
よね。うん、でもあのなんか街中歩いてる猫がいたら、ね、あれは動物だってわかるじゃないですか。
え、じゃああれをあれはソマリだとか、あれはアメショウだっていう人の方が情報的には、
はい、
はい、抽象度的には具体的なのね。
知ってる人の方がちょっと具体的ですよね。うん、だからそのうなぎちゃんだったら動物の中の猫の中のソマリの中のっていう、そこの情報がない人もいますよね。
はい、
うん、だから知ってる人の方が、まあ、そうですね、情報量は多いですよね。
それが抽象度が高い人の方が、
はい、
いいんですか。
いいんですか。
いいというか抽象的な考えを持つ人の方が、
はい、
いいっていうか、
あ、だから抽象的な考えだけではダメで、それをこの何でしょう、落としていくことを上下できる人じゃないとダメだっていう話ですよね。この上に行ったままで戻ってこれない人とかもいるんですよね。やっぱりそういうのもうすごい難しいことを勉強して、なんか例えば大学の教授とかって、はい、そういうタイプの人が多いらしくって、だからなんかものすごい難しい言葉でしかコミュニケーションが取れなかったりとかして、でそれはその下まで下ろせなくなっちゃってるんですね。その抽象度の高いそのなんか言葉をいっぱいこう詰め込んで、うん、でもその情報量としては少なく少ない状態で記憶できるんですよね。その抽象度が高い分、そこを理解してしまえばっていう話なんですけどね。そういう意味合いですね、これは。でこれがだから抽象度を上げてステージを上げていくっていう意味で、この少ない情報で情報を保持できるっていうところが重要なんですよね。 抽象度を上げることによって、
うん
うん、まあこの、 あの動物とかっていうのはもう誰もが持ってる概念だと思うんですけど、動物っていう一言だけでもういろんなものをつなげられるじゃないですか、
はい、
うん、そういう意味でこうそういう状態でなんか抽象度の高い概念とか理論とかそういうものを持てる状態にすることで、そのなんて言うんでしょう、全体のなんか情報量としても自分の中にその記憶できる情報量としてはもう大きなものに なっていくっていう話なんですよね、うん、これがなんか抽象度上がらなかったらいろんなものを覚えないといけないじゃないですか。例えば動物っていう概念を知らなかったら猫とか犬とか猿とかっていう次元でしか覚えられなくて、で膨大になっちゃうじゃないですか数が、
はい、
うん、その脳のね記憶容量とかもやっぱり制限がありますんで、その辺のギュッと圧縮した情報をその記憶するっていうところがあの重要なところなんですよね。そういう意味でこの情報量があの抽象度が上がると少ないっていうところがすごく重要になる部分ですね。ここまで大丈夫ですか、ね、
はい。
では、次のページの2番の、物理空間と情報空間っていう話をしていきたいんですけど、でこれあのさっき の, あの動物の概念の例に、この物理空間と情報空間で考え方を当てはめた図を載せてます。でこれが何かというと、まず物理空間っていうのが、まあ、僕らが生きている現実世界と物理的に存在するものっていう意味で物理空間っていうふうに書いてます。で情報空間の方はこれはもう物理的なものではなくって、まあ、僕らの脳の中で作る情報だけの、うん、ぼんやりとした世界になりますね。ここを情報空間って呼んでます。まあ、脳の中で作ってる概念だと思ってもらったらいいですね。で、まあ、例で言うと動物の例で言うと、まあ、動物から猫に下ろしてソマリーまでここの階層までが情報空間 でうちのうなぎちゃんっていうのは物理的に存在しますんでそこが物理空間っていうこういう切り分けになってますね。ここまでは大丈夫ですかね。
物理空間っていうのは目に見えるものか、
うん、そうだよね。物理的にあの目に見える
もの。情報空間っていうのは
何か物理的にないじゃないですか。例えばソマリとかだったらソマリっていう猫がいるよっていう話でそれがどっかにあるわけじゃないじゃないですか、
うん、
だから概念でしかなくてソマリっていう種類の猫がいるよっていうだけで、
はい、
このソマリが、まあ、ソマリっていう猫が全世界に何匹いるか分かんないですけどいっぱいいますけどそれは物理空間なんですけど、ソマリっていう考え方自体は僕らの脳の中にある概念でしかないよっていう話ですね。なんとなくイメージ、
なんとなく分かります、
うん、
使い分けるとしたらどう使い分けます
か。あもうなんか実際自分の目の前にあるかというか、なんて言うんでしょう、物とか例えばコーヒーとかもそうですし、
はい、
でコーヒーっていうのも情報空間の概念ですけど、
あ
この僕が飲んでるこのファミマのコーヒーってなったら物理的になるじゃないですか。
あ
具体的に下ろしていくと物理空間につながるよっていう話ですね。
実際目の前にあるものみたいな感じなんですかね。
そうですね、簡単に言うとそうやって考えた方が分かりやすい。
現実で起こっていること、
うんうん、現実で起こっていること、それ以外はもう情報空間ですね。うん、うん、今 言った話、まあ概念っていうのがあの物理的に存在しているものではなくて、で僕らの脳の中情報空間にあるものであって、でそれをまあ具体化していくことであの物理空間につながっていくっていう話が、まあ、今の話で、まあそこの物理空間に下ろしていくことをしないといけないよっていう話でもあるんですね。そのさっき言ってた抽象度が高いところにいるだけではダメだよっていう。でこの、あの、まあ、今回この動物っていう概念を例えにしてあのこういう説明をしてきてるんですけど、この構造っていうのがあの、まあ、今回のテーマであるインプット、インプットの時の、まあ、理論体系にもつながってくるんですね。同じような体系を作っていくっていうところがあの重要になってきます。例えばあの本を読んだり、セミナー聞いたり、今回の講座であったり、まあ、漫画とか映画とかでもいいんですけど、そういうなんかインプットをした時にこういうなんかあの抽象度と抽象的と具体的っていうところを意識しながら、あのこういう構造を作って自分の脳の中に入れていくっていうところ の、 あの作業をしていくべきだっていうところの話になります。
進撃の巨人やったら何になるんですか？
進撃の巨人
を見て、
はい、
情報空間って言ったら、物理空間って言ったらあれですか、ネットで見てるっていうのは物理空間になるんですか？
ネットで見てる、
川野さんがくれた、
ああのそういう進撃の巨人っていうものを、まあ、見るとするじゃないですか、
はい、
でその時に、まあ、自分の中でその何かを得ようってやっぱ考えるべきだと思うんですよ。でそのだから進撃の巨人の作者がその漫画を通して世に何を伝えようとしているのかっていうところを読み取るべきだと思うんですよね、
はいはい、あじゃあ、うん、さっき僕が言ってたあれを見て、
はい、
人に任せすぎかなって言って自分が、
はい、うん、でそれはその進撃の巨人を見て畑中さんが
行動に移したんですけど、
自分の多分体験談とか何かとこうつながって、
はい、
でそういう理論を一個作ったわけですよ、
はいはい、だからその時は何空間に、
それは情報空間
ですね、
でそこのその花中さんがこうひらめいた理論と、はい、その過去の経験であるとか、
はい、
まあ、今起こっていることであるとかがこうつながると思うんですよね。そういうだからやっぱり自分の経験とかとやっぱこうピュッとつながらないとなんか理解できないじゃないですか、言ってることって。だからその読み取れる、その例えば進撃の巨人を見て、あのなんていうの、インプットできる情報って人によって全然違ってくると思うんですね、やっぱり。
そうですね。
それはまあその抽象度のどの辺にいるかっていうのもあるし、
怖いなで終わっちゃうかもしれませんね、
うん、ステージのだからステージの高い人は、うん、もっと濃い情報が取れたりとか、
あ
ステージ低い何にも考えてない人だと何にも入ってこなかったりとかっていうのもあるんですよね、やっぱ
り。ありえへんわで終わるかもしれない、
うん、だから それはだからあのインプットするっていう意識がまずないと、うん、あの入れようとしないじゃないですか、
はい、
単に面白いなってこう流し見するじゃないですか。
これインプットする意識で物事を捉える時ってやっぱりその抽象的と具体的って意識しながら見るんですか？
意識しながらじゃないと、しながらというか、まあ一番簡単なのはやっぱり自分の体験とつなげることですよね。体験とつなげた時点でも物理空間に降りてくるじゃないですか、
うん、
そこで抽象度上げ下げ起こってるんですよ。
ああそうなの、
うん、そこそのなんか癖をつけとくとこう勝手に、うん、上げ下げいくんですよ。畑中さんのさっき パッとひらめいたのは、
はい、
多分なんかの経験とつながって、あ、こういうことなんだっていうのを読み取ったわけですよね、進撃の巨人の中で。そういう上げ下げはやってるはずなんです。うん、だからこれはね、もう何でも漫画でも映画でも何でもそういうあのインプット目線で見ることによっていろんな気づきがありますね。僕はその進撃の巨人を見た時に、あのステージ理論ってあの4つのステージがあるよっていう話をしてたと思うんですけど、その辺の話ともがっつりつながったんですよね、進撃の巨人が。
男の子のありえない、
うん、
巨人を全部倒すっていう、う
ん、なんか完全にあの、エレンでしたっけ、主人公、エレンはもう完全にあの一番上の使命のステージにいるんですよね。
はいはい、
で、あの、なんていうの、塀の真ん中の方にいる人たちは、
はい、
あのステージ低いんですよ。うん、もうその場しのぎの、今大丈夫だから大丈夫でしょうっていうその考え方のもとに生きてるじゃないですか。
は、途中、エレンの友達で、
うん、
俺は、なんたら兵団に行ってたらいいねんっていう子が迷って調査兵団に入ってたじゃないですか。
ああ、はいはいはい、
あの子がなんか違う楽できるかっていう方を
なんか兵の真ん中の方に行く、
それですかね。でも違うところに結局行った時にステージが変わったんかなっていうのはなんとなく、
あそこなんか そのステージが、まあ、欲望、願望、貢献、使命ってありますけど、まあ、多分あの願望ぐらいのステージだったのが貢献とか、まあ、使命まで行ってないかもしれないですけど上がってるんですね、やっぱそこ。そういう目線で見ると結構その登場人物 あのステージっていう目線で見るとすごいいろんな気づきが。
それはやっぱエレンに引っ張られてっていう人も何名かいましたよね、いつの間にかっていう。
いますね、
うん、
だから
その
そうですね、あのアルミンでしたっけ、あのちっちゃいなんか
あの
おかっぱの、
はい、
あの子も使命のステージだと思いますね。
お、
うん、
あの女の子はエレンを常に守ろうとしてる
は多分貢献かなと僕は思ってます、うん、使命までは言ってない、ちょっとエレンに依存してるんで、
あ、
うん、使命という意味ではちょっとまだそこまでないかな。なんかその辺のなんかいろんなあの知識とつながった部分があるんで、その辺を一回セミナーでやれたら面白いかなと思ってるんですけど、
あれは面白い感じですね、
うん、
その組織として見ると、
うん、なんかねすごい深いですね、あの、うん、あの漫画は。で、まあそのインプットの時も、まあ、こういう抽象度のところで同じような構造を作ってインプットしていきましょうねっていう話から次のページにつながります。ここからやっと3番の、インプットアウトプットの話になるんですけど、でまずインプットのところからあの解説していきます。で、まあ、さっき言ったようにあの本なりセミナーなりあの漫画でも映画でも何でもいいんですけど、その辺をあの読んだり見たりする中であのインプットを意識したとして、でそこであの重要になってくるのが、一番重要なのがあのここの図でいうこの理論体系の A っていうものをまず見つけましょうねっていうことですね。これがまあ作者が伝えたい本質っていうものがあの、まあ、人によってあの捉えられる部分って変わってくるんですけど、 まずこれを見つけるっていうところを考えるべきだっていうのがあの僕の考え方で、 でそこをまず見抜いた上でそこから下の構造を作っていくというか、その A より下の部分っていうのはその A を理解するために、まあ、用意された事例であるとかそういうものが多いんですね、作りとして。なんか本とかはだいたいこの作りが多いんですけど、でまあちょっとさっき言ってた進撃の巨人とかだとうまくこの考え方でつながるかっていうところはあるんですけど、基本的になんか本であるとかセミナーであるとかそういったものについてはこういう体系で語られていることが多いですね。 A を伝えるためにこの図で言うと B とか C とか D とか E とかこの辺の、まあ、いろんな事例とか体験談とかを解説していると。でそこから A を読み取ってねっていう伝え方をしているものが多いですね。そこを意識して A を見抜いてこういう構造を作っていくっていうところを意識してインプットをするといいよっていう話ですね。で実際その本を読んだりとかセミナー聞いたりとか漫画でも映画でもいいんです。その中でこの真ん中のところにちょっと太字になってるところあるんですけど、インプットの時は、他の知識や理論、まあ、自分の過去の経験とつなげられないかを意識するっていうところで、ここを意識することによってさっき畑中さんが何か言われてた「進撃の巨人」を見てこういう何かことがこういうことを気づきましたっていうのも自分の過去の経験とか今起こっていることとかと紐づけて考えたからそういうのがポッと出てきたっていう話で、だからそういう話ですね。ここで言ってるのは自分の知識とか理論とかそういうのとその今インプットしているものがこうつながって、でここの図でいくと点線の部分ですね、上からいくと M とか L とか、J とか K とかっていうのが自分の経験とか自分の持ってる知識とかをつなげてる図になってるんですね。これそれをつなげることによってでこの A っていうものもなんか明確になってきますし、物理空間に下ろせるので、その例えば自分の経験とかにつなげてしまうと、でそこをまあ意識せずともこの抽象度の上げ下げが起こってる状態になるので、そういうところを意識しながらインプットするべきっていうのがメルマガ2通目のメルマガの時も同じことを書いていたんですけど、その話がちょっと伝わりにくかったんで今回ちょっと掘り下げた形にしてるんですけど、なんかイメージは伝わりますか？
はい、
うん、よかった。ちょっと資料の方に戻りますね。
はい。
で、情報空間だけで作られた理論っていうのは、単に知識として持っているだけで、でそこからまあ物理空間まで落とせないとやっぱり使える状態にならないっていう、まあ、今畑中さんが言われてた、そのなんかつながらない状態でふわふわっとしたものがあって、それがあるタイミングでピュッとつながってっていうのがそういう話ですね。
あ、
うん、で、もう一つ大事なところで、その一番下の正しいインプットができる人とできない人の違いはっていうんで書いてるんですけど、これは、この A を見抜いてこの構造が作れるかどうかっていうのがすごく大事になってきて、でここを意識してないと、例えばなんか本を読んでたりとかしてバーッと読んでて流し読みとかしてると、この A をつかむっていう意識がないと、何かちょっと理解できないことが出てきた時に もう全体が分からなくなっちゃうんですよね。その軸をまず捉えてその本を読み進めるってなると、例えば A っていうのがその作者の言いたいことが分かってるとすると、例えば B とか C とか D とか E とかを、まあ、事例みたいな感じで読んでいった時に、例えば C が何言ってるか分からないってなっても、それはもうスルーして次に進めるわけですよ。その事例の一つでしかない、
うん、
そういう意味合いで、そういう意識でインプットするべきだよっていう話ですね。ここは大丈夫ですか、
はい、
うん、ここまでがインプットの話になるんですけど、何かちょっと分かんなかったなとかってあれば聞きますけど、なんとなくちょっと畑中さんがそのなんか自分で体験されてるんで、イメージはつきやすいかなと思うんですけどね。そのなんかモヤモヤっとしたものがこうどっかでつながってとかっていうところを今までやられてきてるんで、この物理空間とつなげるっていうところを常日頃から意識しながらインプットを心がけましょうねっていうことですね。
その現時点で、
はい、
この A っていうのが、
はい、
今日で言ったら川名さんが伝えたいことになるじゃないですか、
はいはいはい、
それが今考えてる自分の中で何なんかなっていうの
は
まだうまくこう砕けれてないというか、
そうか
ただそのこの間からメルマガ配信いただいてから自分なりにその物理空間には落としてるんだろうなっていうようなことがね、さっき他の人にやらしてみたり、
はい、
自分も
ああそうですね、うん、
それはできてるんです。その本質は伝わってるというか感じ取ってはいるのかなと思いながら、本質なのかって言われたらちょっと、
はい、
なんとなく真似事をしちゃってるのかもしれないなっていうのが
今回のテーマ、このインプットアウトプットの話じゃないですか。
はい、
でインプットアウトプットがすごく重要だよっていう話から今回のこの勉強が始まってるじゃないですか、
はい、
でそれが なんで重要かっていうところの話で、一番頭に書いてるところが1枚目の一番頭で解説したところが今日僕が伝えたいこと
では
あるんですけどインプットは人生を良くするために学びを得ることだって、ね、それが自己成長につながるよって、でアウトプットはそれを人に伝えることだよっていうのは他者貢献の話ですね。でこれを繰り返すことによって思考の抽象度が上がって、でステージも上がっていくので、この今回解説するこのインプットアウトプットの考え方っていうのを実践しながら生きてほしいなっていうところが僕の今日伝えたいことですね。うん、あでね、その次のページの頭に最後の4ページ目の頭に、
はい、
ものすごい少ないんですがアウトプットの解説をしてて、もうこれはインプットで A を見つけて、でその下の構造を作るじゃないですか。でそれを相手の中で再構築させてあげることがアウトプットだと思ってて、だその自分が理論としてこう持ったものを相手にもそのままの状態で伝えてあげるっていうところが、これが結構難しかったりするんですけど、そのなんかいろんな事例を交えたりとかしないと伝わらないことってあるじゃないですか。で なのでアウトプットを前提としたインプットをすることが重要です。というだからさっきの A と下の階層構造を意識してインプットすることでアウトプットはしやすくなるんで、そこを意識しないとなんか単に本とかだったら読んだだけみたいに終わったりとか、何もこうなんか伝えられることが残らなかったりとかするんで、そういう意味で、アウトプットを前提としたインプットが大事だよっていう話です。
インプットの質が悪いっていうのは、さっきのトレードじゃないですけど、経験が浅いっていう時もあります。その本を読むとかっていう、
あります。あのその人のステージによって読み取れないものも あるんで、
読み流しちゃってるとこがある、
だからそれは何回も読めばいいんですよ、いい本だと。
そうです、僕あんまり本持ってないんですけど、
はい、
2、3回読むんですけど毎回内容が違うんです。
あ、そうそう、それはね、あのいい自分がなんかためになるなって思う本はなんか1回読んで、あの捨てるとかじゃなくて、あの自分もね成長していくんで、そのタイミングでその作者から受け取れる情報って変わってくるんで、何回も読めばいいんですよね、はい、そういう本があれば大事ですね。それ以前読んだ時はこんなこと全然分かんなかったのにっていうのってありますよね。
トレードで言ったら本出してる人が何人か知り合いでいるんですけど、
はい、
あれ分かりましたわって言ったら、書いてあるやろ初めからって怒られるんですけど、
いや分かりましたわって、
あれいけましたわって、カツンってきましたわって会った時に話して、初めから書いてるやろって言われるんですけども、結構トレーダーの、まあ、元ディーラーとかの人はアウトプットが下手くそというか、やっぱ専門家目線なんで、
はい、
そんなのできるやろっていうふうに、あので怒られるんですけど、いやそこまで言われても、でもやっぱそういう、まあ結構年配の方で言うと、俺らはなんもうあの先輩の見て覚えたから、
あだからね、それがあれですよ、物理世界に、
はい、
あの下ろせてないんですよ、だからその人たち、でも難しいんですけどね、その抽象度が高くなれば高くなるほど、人に教えるのって難しいじゃないですか。
だからその本にして下ろすとき、すっごいしょうもない内容になってたり、なんすかこの当たり障りのないっていう、あの僕でも書けますよっていうような感じのやつだって、じゃないと売れへんもんっていう。
本はね、確かにそういう売れる売れないとかが入ってくると、またね中身変わってきちゃいますからね。アウトプットはね、もうそんなに伝えることがなくて、本当にインプットしたことを、まあ、誰かに伝えることで、
はい、
貢献しましょうねって話ですね。で、最後、4番が、知識のネットワーク化っていう話 でこれはですね、今まであのそのインプットををするっていう話で、それをまあなんかどうあの自分の中で保持していくのかっていう話がなかったと思うんですけど、その辺の話をちょっと簡単にしとこうかなと。でこれはね、僕もあのある方からあの教わったことなんですけど、ステージが高い人っていうのはあの思考の抽象度が高いので、まあ、さっき言ってたんですよね、少ない情報量で膨大な知識を保持できてるんだよっていう話 でその保持の仕方なんですよね、その記憶の仕方として、ここの図にあるように まあ、いろんなあの知識が自分の中にあって、でそれを全部つなげてネットワーク化してるんですよね。その単発で覚えてるんじゃなくて、いろんな知識をつなげてるんですね。でそれをつなげることによって何か記憶もしやすいんですよ。脳の作り上こういうネットワーク化することで知識って記憶に残ったりするんですよね。だからその単発でポーンとなんか覚えただけだとなんか忘れてしまったりするんですけど、それをいろんな知識とつなげることで記憶に残りやすいんですよ。うん、でそれがまあ知識であるとか自分の中でできているその、まあ、畑中さんで言うと FX のなんかこういう理論があったりとかっていういろんなものがあると思うんですけど、そういうのをもうあらゆるものとつなげてみるっていうことをやってみるといいよっていう話ですね。でこのステージの高い人っていうのはこういうなんか知識のネットワークというのをこの自分の情報空間の中に作ってて、でこれをまあインプットのたびにこう更新していくようなイメージでずっと保持してるんですよね。だから自分はこう生きていくよっていう自分なりのその人生の地図みたいなのを持ってて、でそれをカチッと 今この状態っていうのがあって、で日常の中でいろんなインプットをしていく中で今この得た情報はこの辺に入れとこうかみたいな感じで紐付けてこう持ってるらしいんですね。でそういう
このネットワークのどれかっていうことですか、はい、どこに入れとこうかっていうの。
あ、そうですね。そこに入れるのか、なんかもう一個新しくひっつけるのかとか、うん、ちなみにここに書いてるここの解説に書いてるこの古神道とか神話とか医学とか、なんかバーって書いてるのはこれ今回の講座で話そうかと思ってる僕の中の脳の中の、
はい、これだけじゃないってことですか。
これはものすごいシンプルにしてるんですけど、これのね一個一個にバーっとものすごい情報量があるんで、これ抽象度を上げてこう紐付けてるだけなんで、うん、だからまあほぼあれなんですけど今僕が受けてる講座の内容に近いんですけどね。でちょっと最後まとめ、さっき言いましたけど正しいインプットっていうのは得た知識を、まあ、ここに書いてる自分の人生の世界地図、まあ、この知識のネットワークに、まあ、上書きしていく作業だよっていうところですね。でもう本当にステージの高い人ってここの知識のネットワーク量が半端なくってものすごいなんかいろんなものを入れてるんですよね。その、まあ、例えば脳科学であるとか心理学であるとか哲学であるとか宗教であるなんかもうものすごくつなげてて、でそれをつなげてものすごい抽象度の高い思考になってて、うん、でそうなってくるともうなんかある程度その自分が理想とする未来に向かってこう生きていけばそういう理想の結果になるよっていうのが道筋が見えてくるような感じになるので、まあ情報空間の話をもう物理空間に落とせる、どんなパターンでも落とせるっていうようなそういう人たちもいますので、そこを目指せればいいんですけどね。
じゃあその理想の自分っていうのは、
はい、
そうなってくるとまた変わる可能性もあるんですよね。
変わりますね。どんどん変わっていきますね。このステージが上がるとやっぱり考え方もどんどん変わっていくんで、この地図自体もねどんどん追加されて、で抽象度もまたどんどん上がっていって、 で理想の自分がこうなりたいっていう理想世界もそれによって変わってくると思うんで、それは日々更新しながらインプットアウトプットをやっていきましょうっていうお話。今日の資料は一通り解説したんですけど、
はい、
なんか全体通してでも、なんか最後の部分でもいいですけど、なんか質問とかあれば。
こういうのやっぱこう今情報空間のとこにいるとかっていうのを意識しながら、
うん、どの辺のことを話してんのかなっていう、その抽象度のレベルを自分で、
うん、
考えながら会話をすると、なんかこの間畑中さん言われてましたけど面白いって、それはできるといいですよ。すごく
これは伝えたい人が、
はい、
言ったら僕が聞く側の人でもいいんですよね。まあ後輩であったり、
聞く側、
僕が普段やったら、
はい、
いろいろ聞いてる側の人のその情報発信の時もそういう意識で同じように聞いといたらいいですね。これで言うとこう筆者さんとか、
はいはいはい、
セミナーやってる先生みたいな
人
の聞く時な感じになっちゃうんですけど、
はい、
うん、そうじゃなくて普段の友達であったり後輩であったり、
あ、もう何でも
聞く時も同じように、うん、
誰でもいいです。
お客さんとかでも、
お客さんでも、うん、なんかちょっとした会話の中に、
はい、
そういうなんか抽象度の高い理論みたいなのが隠れてることもあるんで、それはもう誰とかじゃなくて常日頃意識してると、もうなんかこう日常をね、全てがなんかインプットみたいな意識になるんで、
それ話す相手が何も考えてなくてんですか、うん、僕がバーバー言ってても川野さんの中では、はい、あこうだなっていう、その組み立て的にはまとまっていくもんなんですか。
まとまらないパターンもありますけどそれは、うん、それは、
うん、相手がまとまらずに話してること結構あるじゃないですか、
はい、
バラバラに
ありますね。
それもあれですね、言ったら本質をまず
信号読み取って、うん、何が言いたいかなっていうのは意識しておくと、何かしら普段とは違うように聞こえると思う。